3月29日水曜日です、はい、今日は日だけごまの日です、
はい、ここのところ、はい、小泉武夫の、発行仮面の話
をしてね、発行学者の小泉武夫先生、
ね、つまり、はい、憂いているわけですよ。で、小泉武夫さんは3人尊敬する人がいて、でフランス元大統領のドゴール、
シャルル・ドゴールさん、ね、
そして、上杉鷹山、はい、そして3番目は我々知らなかったですけど、うん、大分県の日田市の、
八幡聖吾さん
という人、はい、この人いろんなことを試みていると、うん、農家のおばちゃんを使って農家レストランをやって、それからその暇な父ちゃんというか父ちゃんたちには麦作ってもらって、そしてその麦でパン作って、で今度そのパンはあのパン屋の親父を宿って、うん、でホテルの高級パンで潤ってると、
よく考えましたよね。
なかなかそのうまくこうサイクルね、うん、でその続きですね、
はい、まだまだあるんですね。
あるんです。農家のこの後継ぎがその農家から出ていかなくなった、
それはいいことですね。
ね、お嫁さんも来てくれる、
うん、
でここの農家は面白いし生活も安定して楽しいと、それで今度はそのお嫁さんたちが集まってまた儲けると、
うんうん、お嫁さんたちまで、
うん、
なんでしょう、その連鎖反応は。
一番成功したのはね、ハーブです。自分の旦那が作った小麦で焼いたビスケットに栽培したハーブを入れたり、
うん、
ハーブを全国に売ったりしている。それですよ、これだからね、全部これ、うん、奥さんたちの収入だから、この大山の農家の平均年収は1000万を軽く超えてるんですよ。
そうなんですね。
とやりがいあるでしょ、うん、
大山でのその成功要因は自分たちの半径の中でやりくりすることなんですね、小泉党首。
そうしてね、うん、まあ私が尊敬している3人の人間には共通している点があるわけです。それは農家に儲けさせること。だからドゴールは農業票が集まって政権が長く維持されたし、上杉鷹山も農家を豊かにする取り組みをしたから藩が豊かになった、
うん、
八幡聖吾も農家を潤したから農家から人が出ていかないってことでしょ
う、うん、この事例は他県でも真似しようと思ったらできそうですね。
はい、それもそうです。
はい小泉君、
さらにもう一つですよ、
はい、
3人に共通するのがこのリーダーシップですよ。リーダーさえいれば、 WBC を見ましたか、見ましたか
見ました
大戦みたいなその事業ができるわけですよ。僕は昔からね、亡くなった俳優の菅原文太さんとそういうリーダーを生み出そうとしていたんですよ。
今度は菅原文太さん。
そう、文太さんと僕は親しくてね、で山梨県の北杜市というところにお日様ファームという農園を作って、そこで後継者作りをしようと思って、2014年に文太さんが亡くなってからは文太さんの奥さんがそこでね人を集めてその有機農業をやっとるんですよ。
今日本の円安が進んでしまったのは日本が国家として魅力的ではなくなってしまったから、それなら輸入に頼るのではなく日本で採れた良い農作物をどんどん輸出するとかすればいいのに。
そうそう、日本酒以外にもいろんなものを世界に発信して日本の実力を見せないとね、
うん、
で長年日本は技術力は高いと言われていたけれど、ね、技術力は他の国もすごくなっちゃったでしょ、
はい、
であれば私の座右の銘の一つである初めに土ありきですよ。それを今の日本の農家は忘れているんです。堆肥を作るのはめんどくさいからって化学肥料をまけばいいということになってしまっている。
でも化学肥料だと
美味しくないのです、
はい、
これは私の持論なんですが、化学肥料に含まれる窒素リン酸カリ、
はい
ね、これは確かに植物の三大要素だけれど、植物というのはその三つの成分だけで生きているんじゃないのです。様々なミネラルが必要です。人間だって三大栄養素炭水化物タンパク質脂肪だけ、それだけで朝昼晩ね、タンパク質と脂肪と油の多い豚肉とご飯だけ食べたら体壊すでしょ、
はい、
それと同じですよ、うん、楽をしようと思って日本の農業はこうなってしまった。その背景にはもちろん高齢化ということもあるでしょう。
やっぱり高齢化の問題が、
文太さんと考えたのはまさにそこなんです。だからこそ若者たちを目覚めさせなければならない。実際農家について勉強会をやるとちゃんとやる気のある素晴らしい若者が集まるんですよ。
そうですか。
以前井上久志さんが地元の山形県川西町で農協の倉庫を借りて農業学校をやってたんですよ、
うん、
そこに呼ばれて行ったら優秀な若者がたくさん集まっていました。川柳会もあるんですよここにね、まあ、それはさておいて、そういう農業学校など機会を作れば優秀なリーダーが出てくるかもしれない。それと文太さんが、試みたには日本農業党という政党を作ること。
政党ですか。
全国の農家から票がすごく集まると思いますよ。若い人に立候補してもらって国会で議席をたくさん取って日本の農業の素晴らしさを訴えて農業にもっと予算が降りるようにいろんな政策を考えてもらいたい。
小泉先生ぜひ党首になってください。
今の話を聞いて日本の農業党を作りたいと思う若者がいたらいいよね。
日本が萎縮している今だからこそ何か改革ができそうな気がします。
うん、
小泉党首
やるか。
ぜひお願いします。
ちょっと年かな。というようなね、なんかこういう話を聞くとなんか未来がちょっと明るくなるというかね。
うん、
だから小泉武夫がその3人に自分が、ね、尊敬している3人に共通しているのがリーダーシップだと言ってましたが、小泉武夫自身も相当なリーダーシップですよね。
そうですね、
ぜひぜひ、
うん
うん、それで話を元に戻すと和江さんも暗記している上杉鷹山のあの言葉、はい、
なせばなる、なさねばならぬ、何事もならぬは人のなさぬなりけり。
これも WBC に通じるかもしれない。ねえ本当に、なさぬは人のなさぬなりけりですよ。でこれ前にもやりましたけどね、もう米沢藩っていうのはもう貧乏で貧乏で貧乏で、でそれを受け継いだ鷹山は自ら一汁一菜を実践して、
うん、
でこれすごいですよ、藩主の総費用1500両だったところ200両まで減らした。何分の1だと思いますか。今の生活を犠牲にしても明日の藩の立ち直りを考えようと。でこれここもすごいんですよね、藩主自身が桑を取って田んぼを耕して、うん、農業が大切なものであることを領民に伝えたと。藩主が桑を取る地域なんてないと。で農民は仕事にも誇りを持ってその励むことができた。でねこれ面白い話もいっぱいあるんですけど、前にも紹介しましたが、ある時馬様が干した稲の取り入れ中に夕立ちにあって困っていた。通りかかった二人の武士は手伝った。取り入れの手伝いには新米の餅を配るのがこの地域の慣例だったため、馬様はそうさせてほしいと武士たちに申し出た。うん、じゃあ門番に伝えておくからと言われた馬様が後に文字を持って訪ねてみると、そこに待っていたのはなんと藩主の上杉鷹山だったと。
うーん、
藩主が自らを、ね、自分から手伝って、
馬
様は腰抜かせ、
そうですね、
ね、
ここですね、強いリーダーシップですね。だからね、自ら藩を示し、
そう、これだからこれがね、
うん、
これこの今のこのなせばなる、なさねばならぬ、何事もなら、ならぬは人のなさぬなりけりは、もともとはね武田信玄の言葉にこういうのがあったんだそうですよね。
うん、
でそれをうまくこう、
はい、
ゴシゴシチッシに、
で後世に
鷹山が、
伝えられてる。
そして一番驚くのはね、これは何度も言いますけど、はい、あのジョン・ F ・ケネディがね尊敬する日本人って誰ですかったら、みんなざわざわって、誰だ誰だ、上杉鷹山って誰だ。その後ビル・クリントンも尊敬する人の一人として、この上杉鷹山を、上杉ね、米沢上杉といえば何度も言いますが、造り酒屋の東高というのもありましてね、僕は大好きな大好きな町であります。はい、
はい、それではプラスワンに行きましょう、ね、ジュディ・コリンズです。
フォークソングやってきましたね、
はい、
昨日はボブ・ディランのその名曲、
はい、
時代は変わる。今日はねこれが一番有名なのかな、ボブ・ディランでいけばね、この曲です。
ジェリー・コリンズ、ブロービン・イン・ザ・ウィンド。